の広報岩出、2015年11月第116号発行、岩出市役所市長公室。制作、朗読グループ岩出弥生会。目次、表紙1ページ。特集、紀伊国和歌山国体2ページ。人権について考えてみませんか？4ページ。情報トピックスから、表彰、各番祭り、秋の寝頃ウォーク、6ページ。秋季企画展、鉄砲展、学校へ行ってみませんか？7ページ。和歌山市町村合同購買会を開催。平成28年度保育所申し込み、8ページ。特定健診の受診期間まもなく終了。ジェネリック薬品を利用しよう。資源ごみの分別、9ページ。暮らしの情報から、税・料金コーナー10ページ。健康・介護コーナー12ページ。環境・エココーナー13ページ。募集コーナー15ページ。講座・催しコーナー16ページ。お知らせコーナー、スポーツの大会結果、広告、18ページ。緑化センターのお知らせ、19ページ。子育てコーナー、20ページ。11月の相談コーナー、21ページ。青少年健全育成コーナー、22ページ。人権作文、23ページ。図書館へ行こう、24ページ。町の話題、25ページ。お墓の展示会開催、26ページ。目次終わり。まず表紙です。紙面には青空の下、寝頃大塔の前で昨年行われた各番祭りでの大宮神楽保存会の皆さんによる獅子舞の様子が載せられています。
特集、紀伊国和歌山国体、熱戦が繰り広げられました。和歌山県で44年ぶりとなる第70回国民体育大会紀伊国和歌山国体が10月6日に、また第15回全国障害者スポーツ大会紀伊国和歌山大会が10月26日に、たくさんの感動を胸に残し、両大会が閉幕しました。今国体で、和歌山県選手団は天皇杯を獲得し、皇后杯は2位という素晴らしい成績を収めました。輝かしい栄光を勝ち取るために、日々練習に練習を積み重ねてこられた選手や関係者の皆さんに、心から敬意を表したいと思います。各競技会場は連日、選手たちを応援する声援と熱気に包まれ、そこには笑顔と涙、そして感動があふれていました。出場された選手はもちろん、ボランティアとして大会運営を支えてくださった市民ボランティアの皆さん、応援のぼり旗や花いっぱい運動など、歓迎装飾の制作にご協力いただいた小中学生や関係者の皆さん、紀伊国和歌山国体大会のスローガンである躍動と歓喜、そして絆を体感され、すべての人の心に残る大会になったのではないでしょうか。国体の成功に向けて支えてくださった市民の皆さん、関係者の皆さん、本当にありがとうございました。紙面にはボーリング、ハンドボール、バドミントン競技の熱戦の様子、また熱い応援、そしてそれを支えるボランティアの皆さんの写真が載せられています。国体推進室からでした。
今、人権について考えてみませんか？ 11月11日から12月10日は人権を考える協調月間です。人権尊重の社会づくりは最も根本的な課題です。誰にとっても住みよいふるさとを築くためには、一人一人が人権の主体者として自らの人権や他者の人権を尊重し、さらにはあらゆる人権問題を自分の課題として捉え、その解決に取り組んでいくという姿勢が求められています。岩出市では人権を考える協調月間に、すべての人の人権が尊重される社会づくりに向け、市民一人一人が自らの課題として人権について考え取り組んでいただけるよう、人権を考える集いの開催や街頭啓発活動などを重点的集中的に展開します。人権啓発推進委員、人権擁護委員、その他の関係機関、団体などの連携協力のもと、総合的な人権啓発を推進していきます。人権を考える集いを11月14日土曜日午後1時30分から岩出市立総合体育館で行います。テーマはかけがえのない大切な存在です。第1部は小中学生のメッセージ、第2部は一緒に生きていきましょう、もう少しだけ強く優しくと題した講演です。講師は作家であり高野山真言宗僧侶の家田祥子さんです。この集いは人権について市民の意識高揚を図ることを目的に開催いたします。皆さんのご参加をお待ちしています。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 福祉課へどうぞ。11月1日から30日は同和運動推進月間です。同和問題の早急な解決こそ国の責務であり国民的課題とした同和対策審議会答申が出されてから今年で50年を迎えました。同和問題の解決は全ての人々の人権が尊重される明るく住みよいふるさとを築くために最も重要かつ基本的な課題であり、これまで問題解決のための取り組みが営々と行われ一定の成果を上げてきました。しかし残念ながら同和問題は完全に解決したとは言えず、今なお差別に苦しむ人々が存在しています。昨年度岩出市で実施した市民意識調査では、同和問題を解決するため必要なことについてという設問に対し、学校・社会教育を通じて人権を大切にする教育を積極的に行う 33.4%、 市民一人一人が同和問題について正しい理解を深める 33.2% など、人権への正しい知識を身につけることが必要だという項目の割合が高くなっています。このような実情を踏まえ、一日も早い同和問題の解決を目指すために、人権を考える協調月間と合わせて効果的な啓発活動をさらに推進します。また同和運動推進月間に関係機関団体などとの連携を密にし、協力を求めながら集中的に各種啓発活動を実施していきます。人権の花運動審査結果、和歌山地方法務局と和歌山県人権擁護委員連合会では、人権啓発活動の一環として県内の小学校を対象に毎年人権の花運動を実施しています。今回は県内117校からの応募がありました。審査の結果、岩出市内の入賞校は優秀賞根頃小学校、中央小学校、奨励賞山崎小学校、山崎北小学校、岩出小学校でした。 女性の人権ホットライン、夫やパートナーからの暴力、ストーカー、職場における性的嫌がらせなど、女性をめぐる各種の人権相談について法務局職員または人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守いたします。期間は11月16日月曜日から22日日曜日までの午前8時30分から午後7時までです。ただし土曜日日曜日は午前10時から午後5時までです。お問い合わせ先は全国共通ナビダイヤル 0570-070-810 です。11月は児童虐待防止推進月間です。平成27年度児童虐待防止推進月間標語、もしかしてあなたが救う小さな手。児童虐待とは次のようなものです。身体的虐待、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど。性的虐待、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど。ネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置するなど。心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間の差別扱い、子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力を振るうなどです。児童虐待を防止するにはまず相談を。あなたの周りで虐待を受けたと思われる子どもを見つけたとき、すぐに市役所の窓口や児童相談所などに連絡、通告してください。通告は子どもを守るためのものです。連絡をした人が特定されないように秘密は守られます。また連絡をした後で虐待でないと分かっても連絡をした人に罰則はありません。虐待を受けているとき、例えば家族の誰かに嫌なことを言われたり、嫌なことをされたり、お腹が空いても食べるものがなかったり、叩かれたり殴られたりして嫌な思いをしていたら、また子育てについて不安を持っているとき、例えば自分だけがうまく子育てができていない、助けてくれる人がいない、子供の行動が気に入らない、この子がいなかったらなどと思ってしまい自分を追い詰めていたら、次の相談窓口までご連絡ください。3カ所あります。市役所、電話 62-2141、 子育て支援課家庭児童係、岩出市総合保健福祉センター、電話 61-2400、和歌山県子ども・障害者女性センター、電話 073-445-5312 です。人権についてでした。
情報トピックス、表彰、女医叙勲のお知らせです。教育功労として元公立中学校長の故三木正夫さんが賞6位瑞宝総功章を受賞されました。個人のご功績を忍び慎んで哀悼の意を表します。第18回紀州根頃寺各番祭りが開かれます。各番祭りは多くの方に岩出の歴史、根頃寺と周辺の歴史文化に興味を持っていただき体験していただくため、根頃寺開祖の各番商人のお名前をいただき開催するものです。11月21日土曜日午前9時30分から午後3時30分まで根頃寺境内で開催されます。雨天の場合は変更があります。 内容は民族芸能、鉄砲隊の演舞など、また各種体験コーナーとして根室塗り、根室山散策ウォーク、語り部ツアーなどがあります。体験コーナー、ツアーなどは参加無料です。当日の申し込みが必要です。お問い合わせは岩出市観光協会、電話 62-7101 へどうぞ。秋の根室ウォークを開催します。紅葉の里根室寺を語り部と一緒に散策しませんか？ノルディックウォーク体験を同時に開催します。ノルディックウォークとは2本のストックを使ったウォーキングです。日時は11月28日土曜日、 JR 岩出駅集合で午前9時30分出発です。小雨欠航、雨天中止の場合は JR 岩出駅構内の張り紙にて連絡します。予定コースは JR 岩出駅を出発し、上岩出神社を経て県緑化センターで昼食をとります。そして根室寺散策、語り部による解説があります。その後根室地区旧西坂本門前町を通り、 JR 岩出駅で午後3時30分ごろ解散予定です。歩く距離はおよそ11キロメートル。休憩は適宜行います。昼食はご持参ください。参加費は無料、ただし根室寺拝観料の500円と緑化センター入園料の260円については自己負担となります。ノルディックウォーク用ストックも貸し出し中です。ご希望の方はレンタル料1組300円が必要です。参加希望の方は氏名、住所、連絡先を電話、ファックスまたはハガキにて岩出市観光協会までご連絡ください。折り返し参加証をお送りします。またノルディックウォーク体験をご希望の方は申し込み時にお申し出ください。事前予約の受付締め切りは11月13日金曜日です。お問い合わせは岩出市観光協会、電話 62-7101 または岩出市まちづくり協会、電話 62-7106 へどうぞ。秋季企画展、鉄砲展のご案内です。津田建物によって紀州根室に伝わった鉄砲の歴史や構造などを参考文献によって紹介します。また根室鉄砲隊所蔵の火縄式鉄砲、鉄砲用具、写真パネルなどの展示を行います。場所は民族資料館1階企画展示室、期間は11月1日日曜日から30日月曜日まで、時間は午前9時から午後5時までです。民族資料館の休館日は10日、17日、24日の火曜日です。また、講演会もあります。11月15日日曜日午後1時30分から民族資料館2階大会議室で行われます。演題は紀州と鉄砲。講師は和歌山市立博物館統括学芸員の太田光一さんです。入場料は無料です。お問い合わせは民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。学校へ行ってみませんか？岩出市では平成22年に11月を岩出市学び月間、11月の第一土曜日を岩出市学びの日と定めています。これは市民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会が連携して次代を担う子どもを育てるとともに、市民一人一人が生涯にわたって自らが学び合える土壌を育成することを目指したものです。この期間には岩出市文化祭を行うほか、さまざまな行事を予定しています。また各小中学校では 授業公開などの学校開放を行っています。保護者や市民の皆様に学校へお越しいただき、学校や子どもの様子を直にご覧になっていただきますようお願いします。なお、実施日、内容など詳しいことは各学校または市役所、教育総務課までお問い合わせください。
和歌山市町村合同購買会を開催します。税の公平性と税収確保のため、滞納者から差し押さえた家電、雑貨などの購買会を行います。購買で落札された動産の買い受け代金は、滞納者の未納税金などの支払いに充てられます。どなたでも参加することができますので、多数のご来場をお待ちしています。日時は11月28日土曜日、受付は午前11時から午後1時まで、入札は午後1時から1時20分までです。物品閲覧は午後1時までです。場所は海南市府能の海南スポーツセンター体育館です。お問い合わせ先は和歌山県地方税回収機構、電話 073-422-3630 です。ホームページもあります。または岩出市役所、電話 62-2141、 税務課納税係へどうぞ。平成28年度保育所・保育園の利用申し込み受付一時募集のお知らせです。申し込み書は各保育所・子ども園および岩出市役所子育て支援課で配布します。申し込み書の受付については、平成28年4月から保育所などへ新規利用を希望する方のみ受付を行います。受付時間は午前9時から午後4時まで。必ず第一希望の施設に入所予定児童と一緒にお越しください。対象は平成28年4月2日時点で生後6週以上から小学校就学前までの児童です。申し込み受付日程など、詳しくは子育て支援課、子育て支援係をお尋ねください。また、市ウェブサイトをご覧ください。
40歳以上の岩出市国民健康保険ご加入の方へ。特定健診の受診期間が間もなく終了します。今年度は11月30日月曜日までです。無料で受診できます。岩出市国民健康保険に新たに加入した方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行していますので、保険年金課の窓口、電話にてご相談ください。また、受診券を紛失された方もご相談ください。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。ジェネリック医薬品を利用しましょう。ジェネリック医薬品のポイント、開発コストが少ないので新薬よりも安価に製造できます。また国の厳格な審査を受け、新薬と効き目や安全性が変わらないと認められてから販売されますので、ご安心ください。ジェネリック医薬品の注意点。すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。また、ジェネリック医薬品に変えても、自己負担額が新薬とほとんど変わらない場合もありますので、ご注意ください。ジェネリック医薬品を処方してもらうには、医師または薬剤師にご相談ください。直接伝えにくい場合はジェネリック医薬品希望カードを医療機関などの窓口に提示してください。ジェネリック医薬品希望カードが必要な方は保険年金課総合保健福祉センター各公民館に置いていますのでご利用ください。お問い合わせは保険年金課国保年金係または、 保健医療係へどうぞ。資源ごみの分別にご協力ください。その他のプラスチック編です。岩出市では資源ごみの分別として、その他のプラスチック類、紙類、ペットボトル、衣類に分類しています。しかしながら、燃えるごみの中にはまだまだその他のプラスチック類が混入して出されています。その他のプラスチック類はきちんと分別すればごみではなく資源としてリサイクルされます。分別によりごみの減量化、再資源化にご協力をお願いします。その他のプラスチック類ってどんなもの？主にプラマークの入っているもので、例えば次のようなものがあります。ボトル類、ポリ袋フィルム類、パック類、キャップ類、カップ類、トレイ類、緩衝材類です。これらはゴミではなく資源です。捨てる前にプラマークがあるか確認して分別して出しましょう。なお、その他のプラスチックにはポリバケツやプラスチック製のおもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含まれません。お問い合わせは生活環境課へどうぞ。
暮らしの情報、税料金コーナーから。税を考える習慣。国税庁では、国民の皆さんに租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行っています。毎年11月11日から17日を税を考える習慣として、さまざまな広報・広聴施策を実施しています。平成27年の税を考える習慣のテーマは、税の役割と税務署の仕事です。
国民の皆さんに適正・公平な課税及び徴収の実現に向けた国税庁の取り組みをご紹介するとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会を設けています。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。お問い合わせは粉川税務署、電話 73-3301 へどうぞ。
11月と12月は滞納整理強化月間です。市税はまちづくりを支える大切な財源です。岩出市では納期内に納付された方との公平を保ち、滞納の解消を図るために、11月と12月は税収確保に取り組みます。滞納すると本来納めるべき税金のほかに延滞金を納付しなければなりません。税金を滞納したまま放置すると、法律に基づき滞納者の意思に関わりなく、強制的に給与や不動産などの財産の差し押さえや購買などの滞納処分を受けることになりますので、納期内に納付してください。また昼間仕事の都合などで市役所に来られない場合は、電話連絡をお願いします。お問い合わせは市役所税務課納税係へどうぞ。年末調整説明会のご案内です。平成27年分の年末調整の仕方、法定調書の作成方法などについての説明会を次の通り開催いたします。説明会では、年末調整における前年からの変更点をはじめ、平成27年度税制改正事項、社会保障、税番号制度、いわゆるマイナンバー制度のうち、源泉所得税及び法定調書に関係する事項についても説明します。日時及び開催場所は、11月27日金曜日、午後1時30分から3時30分まで、岩出市立市民総合体育館小ホールです。また、前日の26日木曜日の同じ時間帯で、葛城総合文化会館 AV ホールでも行います。いずれかご都合の良い会場に出席してください。お問い合わせは、
小川税務署電話代表 73-3301 音声案内に従って2をダイヤルしてください。または小川納税協会電話 73-2466 へどうぞ。平成28年度の償却資産の申告について、会社や個人で工場、商店などを経営されている方や駐車場、アパートを貸し付けている方がその事業のために用いている構築物、機械、備品などを償却資産といい、固定資産税の課税対象になります。岩出市内で焼却資産を所有されている個人法人の方は、平成28年1月1日現在の資産の状況を2月1日月曜までに申告してください。平成27年中に新規に事業を開始された方など申告書が必要な方は、岩出市ウェブサイトの各種申請書からダウンロードするか、税務課固定資産税係までお問い合わせください。なお、申告先は岩出市役所の税務課固定資産税係になります。郵送または直接窓口に申告書を提出してください。 LTACS による電子申告も可能ですのでご利用ください。申告資産対象の例は、看板、太陽光発電設備を含む電気設備、土木、建設、医療用などの機械、机、椅子、ロッカー、パソコン、電話機、金庫、エアコンや暖房機の備品などです。焼却資産は、取得価額をもとに取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。詳しくは市役所税務課固定資産税係へお問い合わせください。便利なLTACSを始めましょう。自宅やオフィス、あるいは税理士事務所などからインターネットにより地方税の手続きができます。複数の地方公共団体への申告をまとめて一度に送信できます。利用できる科目は、個人住民税、法人市民税、固定資産税です。お問い合わせ先は、LTACSヘルプデスク、電話 0570-081459 です。また、LTACSウェブサイトもご利用ください。後期高齢者医療保険料の特別徴収から口座振替に変更可能です。後期高齢者医療保険料は、年金額が年額18万円以上で、かつ介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない方については、原則特別徴収となります。ただし、口座振替を希望される方は、申し出により納付方法を変更することができます。希望される方は、手続きが必要ですので、保健医療係までお越しください。変更手続きに必要なものは、後期高齢者医療被保険者証、預金通帳、通帳の届け印です。手続き後、特別徴収が中止されるまで数ヶ月かかりますので、ご了承ください。なお、ゆうちょ銀行での口座振替を希望される方は、郵便局のゆうちょ銀行で口座振替の申し込みを先に行ってください。お申し込みお問い合わせは、市役所保険年金課保険医療係へどうぞ。国民健康保険高額療養費の給付について、1ヶ月に支払った医療費の窓口負担額が一定の自己負担限度額を超えた場合、申請をすることにより自己負担限度額を超えて医療機関に支払った分が高額療養費として払い戻しされます。申請の際は、領収書、印鑑、保険証、世帯主名義の通帳をお持ちの上、手続きをしてください。対象となった方には、通知書をお送りします。 限度額適用認定証の交付について、入院や外来で医療費が高額になる場合、事前に申請することで医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。この限度額適用認定証の交付申請には保険証印鑑が必要です。なお限度額は所得区分により異なります。詳しくは市役所保険年金課国保年金係へお問い合わせください。11月30日は年金の日です。年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。年金ネットをご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込み額についてご自身の年金記録をもとに、さまざまなパターンの試算をすることもできます。年金ネットについては日本年金機構のホームページでご確認いただくか、和歌山東年金事務所にお問い合わせください。電話は 073-474-1841 です。納期限のお知らせです。後期高齢者医療保険料第5期、国民健康保険税第6期、65歳以上の第1号被保険者介護保険料第6期普通徴収の納期限は11月30日月曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の11月の夜間納税相談日は12日26日のいずれも木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口へお越しください。税料金コーナーでした。
健康介護コーナーから、手洗いとうがいで感染症を予防しよう。冬はインフルエンザをはじめウイルスや細菌による感染性胃腸炎などの感染症が流行するシーズンです。予防のポイントとして、外出から帰った時は手洗いとうがい、バランスの良い食事や十分な睡眠、外出時のマスクなどが有効です。また空気の乾燥により喉の粘膜の防衛機能は低下します。部屋の湿度は 50% から 60% に保つと効果的です。咳やくしゃみをするときはティッシュやハンカチで口を覆いましょう。11月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。今月の当番医は次の通りです。1日日曜日、清滝歯科医院木の川市ケア、電話 77-6161。 3日火曜日、中西歯科医院木の川市岸川町長山 64-7234。8日日曜日、高木歯科医院岩出市水須 63-0416。 15日日曜日、オリーブ歯科木の川市小川 73-6369。 22日日曜日、萩原歯科木の川市岸川町長原 64-8850。23日月曜日、佐野歯科医院木の川市豊田 77-0170。 29日日曜日、水崎歯科医院岩出市宮 62-9898 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。幸せ健康教室の参加者を募集します。幸せの詩は歯という字、健康の幸は口という字が当てられています。 日時は12月3日木曜日と10日木曜日の2回で、午後2時から4時まで。場所は上岩出地区公民館1階大会議室です。対象者は岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない方。定員は20人で先着順です。内容は歯科医師による講義や歯科衛生士によるブラッシング指導、自宅でできる簡単な口腔体操の紹介と実践です。参加費は無料。受付期間は11月2日月曜日から20日金曜日まで。ただし土曜、日曜、祝日は除きます。お申し込みお問い合わせは長寿介護課介護保険係へどうぞ。献血のお知らせです。14日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から11時45分までと、午後1時から4時30分までの2回です。21日土曜日、根室寺各番祭りの会場で午前9時30分から正午までと、午後1時から4時までの2回です。お問い合わせは保健推進課電話61-2400へどうぞ。健康・介護コーナーでした。環境・エココーナーから、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、生活排水と飼料を合わせて処理する合併処理浄化槽を設置される方に補助金を交付します。応募期間は11月16日から12月28日まで。補助金額は5人層は33万2千円、6人から7人層は41万1千円、8人から50人層は51万9千円です。応募方法など詳しくは生活環境課までお問い合わせください。クリーンセンターからのお知らせです。11月の不燃物と資源ごみの回収予定日です。県道泉佐野岩出線より東側の地域、不燃物缶・瓶類は4日と18日の第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域、不燃物缶・瓶類は11日と25日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。地球温暖化対策シリーズ90回、家庭でできる地球温暖化対策。近年、私たちの暮らしの中で家庭からの二酸化炭素排出量が増えています。原因は洗濯機、冷蔵庫、テレビなどの電気製品や自動車の使用。電気製品や自動車を使用すると温室効果ガスである二酸化炭素の排出量が増えます。対策として、本当に必要かどうかを考えて購入する、消費電力の少ないものや燃費の良いものを選択する、使い方をちょっと工夫することで省エネが可能に、例として自動車のアイドリングストップなどです。お問い合わせは生活環境課へどうぞ。環境エココーナーでした。
募集コーナー。平成28年度採用、岩出市職員採用試験を実施します。募集区分、土木技師2人、身体障害者を対象とした一般事務職1人です。受付期間は、書類を持参する場合、11月2日月曜日から13日金曜日の平日午前9時から午後5時まで。郵送は11月13日金曜日までの消印が有効です。 受験資格。土木技師は、大学、あるいは短期大学の土木専門課程を修了した方、または平成28年3月末までに修了見込みの方です。身体障害者を対象とした一般事務職は、次の1から3のすべてに当てはまる方です。1、身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている方。
ただし、車椅子などを含む自力により通勤ができ、
かつ介護者なしに週38時間45分の職務の遂行が可能な方。2、活字印刷文または点字による出題に対応できる方。3、昭和58年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方で、高校卒業程度以上の学力を有する方です。試験案内の配布は、岩出市役所総務課で行います。また、岩出市ウェブサイトからも、試験案内一式のダウンロードができます。試験日など詳しいことは、岩出市役所、総務課、人事係へお問い合わせください。郵送で試験案内を請求する場合も、同じく人事係までお問い合わせください。シルバー会員募集についてのお知らせです。シルバー会員とは、高齢により現役を引退されたおおむね60歳以上の方で、働く意欲のある岩出市在住の健康な方です。入会希望の方は随時事務局へお越しいただき手続きすることができます。受付時間は午前9時から午後5時まで。入会費は年間2000円。団体障害保険による保障があります。仕事に対する対価は配分金として支払われます。
詳しくは公益社団法人シルバー人材センター、電話63-1143までどうぞ。
第11期岩出市ときめき交通大学の学生を募集します。岩出市ときめき交通大学では、高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的として、4月から翌年1月まで毎月1回、参加体験型の交通安全講習を実施しています。対象は、岩出市在住の年齢65歳以上の方。募集定員は25人。募集期間は平成28年2月末日までです。参加費は無料です。定員になり次第、募集を締め切りますので、お早めにお申し込みください。お問い合わせは、総務課交通防犯係までどうぞ。募集コーナーでした。
講座催しコーナーから、成人講座のご案内です。今月は、歴史講座、資料から見た姫路城。講師は姫路市立城郭研究室係長、工藤茂弘さんです。日時は11月14日土曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。お問い合わせは、障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級、今月は教養講座、ライフステージに合った消費生活。講師は和歌山県消費生活センター職員です。場所は各地区公民館で、時間はいずれも午後1時30分からです。開催日はそれぞれ違いますので、市役所障害学習課障害学習推進係へお尋ねください。また、ふれあい学級生を随時募集しています。 対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。ご参加お待ちしています。民話伝承などの学び開催について、岩出市には古くから語り継がれてきた民話などの伝承文化が数多く残っています。伝承文化の語りを通してふるさとの魅力について理解を深めてみませんか。日時は11月2日月曜日午前10時30分から11時15分まで、4日水曜日午前9時30分から10時15分までと10時30分から11時15分までの2回です。内容はいずれも童謡ニコの伴奏、日本の昔話、岩出の昔話、寝頃の子守歌です。また11月6日金曜日は午後2時40分から3時40分まで、朗読劇十社ヶ池の花嫁と童謡民謡寝頃の子守歌が演じられます。場所はいずれも寝頃小学校体育館です。皆様お誘い合わせの上ぜひご参加ください。駐車場がございませんので、お車での来校はご遠慮ください。お問い合わせは障害学習課文化財係へどうぞ。男女共同参画推進講座の参加者を募集します。タイトルは男らしさ女らしさから自分らしさへ。日時は11月28日土曜日午後1時から3時まで、岩出図書館大会議室で行います。講師は中村明さん、定員は50人先着順です。参加ご希望の方は氏名、年齢、電話番号、住所、次のいずれかで視聴講室へお申し込みください。電話は 62-2141、 ファックス 63-5229、 E メールは講室 koushitsu@cityiwade.lg.jp です。なお満1歳から小学3年生まで無料で一時保育があります。お申し込みの際、お子さんの名前と年齢も合わせてお知らせください。一時保育の締め切りは11月19日です。フラットシアターのお知らせです。聴覚障害者の人権を守ってきた全日本ろうあ連盟が創立60周年を記念して制作した初の映画、手話で織りなすいくつもの世代をつなぐハートフルストーリー、ゆずりは君もまた次の君へを次の通り上映します。ぜひお越しください。日時は12月4日金曜日午後1時30分から、場所は岩出図書館大会議室、入場は無料で先着100人です。お問い合わせは市役所福祉課、電話 62-2141、 または岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。精神保健福祉講演会のご案内です。また来ていっぱいさんの落語&座談会が11月28日土曜日午前10時30分から正午まで、古川ふるさとセンター2階視聴覚教室で開かれます。講師はまた来ていっぱいさんの村上隆秀さんです。村上さんは関西医科大学附属滝井病院の精神保健福祉士です。入場は無料で先着順です。また広がれアートプロジェクト、何でもご自慢一点点も開催します。詳しくは広がれネットワーク事務局麦の里紀の川生活支援センター、電話 78-2808 へお尋ねください。 創業セミナーの開催について、岩出市では産業競争力強化法に基づき地域の創業を促進するため創業支援事業計画の認定を受け創業者を支援しています。そこで企業開業や新分野へ進出する第二創業などをお考えの皆さんを対象に、地域活性化、雇用の確保を目指し、創業に向けての実践的なノウハウや事業経営の基礎知識を学ぶ創業セミナーを開催します。第二創業とは、すでに事業を営んでいる事業所の後継者などが、業態転換や新規事業に進出することです。対象者は岩出市内で創業を目指している方、創業後5年未満の方で、受講料は無料です。セミナーは来年1月中旬から実施の予定で、申し込み方法など詳しくは広報岩出12月号または岩出市商工会岩出市ウェブサイトでお知らせします。お問い合わせは岩出市商工会、電話62-7111、ファックス62-6143までどうぞ。合同コンサートのお知らせです。出演は長高等学校、岩出中学校、岩出第二中学校の各吹奏楽部です。演題は岩出ロータリークラブ創立30周年記念コンサート、輝く未来へ響きです。日時は11月21日土曜日午後2時から4時まで、場所は岩出市立総合体育館大ホールです。障害者優先席も設けます。子どもから大人までどなたでもお越しください。入場は無料です。お問い合わせは岩出ロータリークラブ事務局、電話62-0838へどうぞ。水曜、木曜、金曜にお願いします。講座催しコーナーでした。
お知らせコーナーから、岩出プレミアム商品券の有効期限は平成27年12月31日木曜日までとなっております。有効期限を過ぎたものは無効となります。ご利用はお早めに。お問い合わせは岩出市商工会、電話62-7111へどうぞ。子育て世帯臨時特例給付金の申請受付が終了します。申請受付期限は12月2日水曜日までです。申請期限を過ぎますと、申請書を受け付けすることができませんので、お早めにお願いします。郵送の場合は、12月2日必着です。支給要件など詳しくは、岩出市ウェブサイトをご覧いただくか、市役所福祉課臨時給付金係にお問い合わせください。フリーダイヤルは、0120-1192-59、平日の午前9時から午後5時までです。なお臨時福祉給付金の受付期限は平成28年2月17日水曜日です。平成27年秋季全国火災予防運動実施について、無防備な心に火災がかくれんぼ。期間は11月9日月曜日から15日日曜日の7日間です。この運動は火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る、
7つのポイント、3つの習慣、寝タバコは絶対やめる、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す、4つの対策、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する、家具や衣類からの火災を防ぐために防炎品を使用する、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る、お問い合わせは総務課危機管理係までどうぞ。岩瀬警察署からのお知らせです。9月12日の京奈和道路岩瀬根頃インター開通に伴い、周辺道路の交通量が大幅に変化しています。また年末にかけてさらなる交通量の増加も予想されます。いつもの道でも油断しない、道路環境の変化に要注意、慣れない遠出は十分な余裕を持ちましょう。夕暮れ時の交通事故に注意、ドライバーの皆さん、早めのヘッドライトの点灯をお願いします。歩行者の皆さん、明るい服装と反射材の活用をお願いします。飲酒運転の根絶を、飲酒運転をしない、させない社会にしましょう。安全運転管理者を選任していますか？自動車の使用者は、使用している自動車の台数に応じて安全運転管理者を選任する必要があります。届け出の必要性や方法など、詳しくは岩手警察署交通課へお問い合わせください。電話は 63-0110 です。以上、お知らせコーナーでした。
スポーツの大会結果です。第33回和歌山県小学生バドミントン大会が8月23日、紀の川市岸川体育館で行われました。男子の部ダブルス2位、山本春樹さんでした。岩手市ペタンク協会8月定例大会が8月27日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部1位大島涼子さん、浜野幸男さん、上野真知子さん、2位西川克美さん、藤田妙子さん、福田守さん、3位吉田聡さん、武田ひろむさん、吉田福子さんでした。第33回和歌山県中学生バドミントン大会が8月30日上富田町アッソ小学校で行われました。男子の部ダブルス3位市橋拓さん、原圭人さん、3位門田和馬さん、関野龍河さん。女子の部ダブルス2位原真奈美さん、宮本真帆さん。シングル3位原真奈美さんでした。第35回岩手市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が9月11日根頃若者広場で行われました。男子の部44人参加、1位上崎浩二さん、2位新社和夫さん、3位大月光則さん。女子の部31人参加、1位藤沢和代さん、2位角川悦子さん、3位大西美智子さん。以上、スポーツの大会結果でした。
広告から4つお伝えします。 1. 行政書士無料相談会が11月13日金曜日午前10時から午後3時まで岩出駅前岩出地区公民館で開催されます。相続、会社設立、農地転用、悪質処方など、また暮らしに関する手続きや役所への申請手続きなどもお気軽にご相談ください。相談内容の事前予約をお勧めします。ご予約は行政書士会まで簡単に相談内容をお寄せください。予約なしの当日のご相談にも応じています。ご相談内容や個人情報でご迷惑をおかけしません。主催、和歌山県行政書士会、和歌山県行政書士会長支部。お問い合わせは和歌山県行政書士会長支部、電話 0736-62-6270 どうぞ。2. 小型貸切バス、臨時バスのご用命は、和歌山バス、長株式会社へ。保育園、幼稚園、学校行事はもちろん、小グループの旅行や冠婚葬祭の送迎などにご利用ください。お問い合わせは、和歌山バス、長株式会社。電話 0736-75-2151 へどうぞ。3. 白井眼科、イオンモール和歌山の地下1階にあります。診療内容は日帰り白内障手術、眼科一般、レーザー治療、ドライアイ、糖尿病網膜症、緑内障、花粉症などです。また学校検診も行っています。診察時間は平日午前10時から午後1時までと午後2時30分から7時までです。土曜日、日曜日、祝日も行っています。時間は午前10時から午後1時までと午後2時から6時までです。受付は診療時間終了の30分前までとなります。社会保険、国民健康保険、その他各種保険取り扱います。目の健康が心配な方は、まずご相談ください。電話番号は 073-452-1113 です。また、インターネットで白井眼科で検索できます。4. すくすくと未来へ。ECC ジュニア BS 岩出教室では、2015年度生徒募集中です。住所は郵便番号 649-6217 和歌山県岩出市川尻40番地、電話は 0736-62-8144、 ホームページアドレスは http://和歌山 wakayama.eccjr-iwade-class.com です。以上、広告でした。
緑化センターのお知らせです。ほのぼのスイーツフェスタが11月22日日曜日午前9時から午後4時まで行われます。雨天の場合、翌日23日に順延します。行楽の秋、いろいろなおいしいスイーツを楽しみながらのんびりと過ごしてみませんか。秋空の下、野外に椅子やテーブルを並べ、さまざまなスイーツ店やワークショップでのお買い物を楽しんでいただけるイベントを開催します。慌ただしい日常をほんの少しだけ忘れさせてくれるカフェのような、ピクニックのような和やかなイベントです。展示会のお知らせです。11月7日土曜日と8日日曜日、古典植物展、山荘展、14日土曜日と 15日日曜日、第48回観覧展野生覧展、28日土曜日と29日日曜日、観覧遅咲き展です。時間は午前9時から午後5時まで、最終日は午後4時30分まで、一部即売があります。11月の休園日は4日水曜日、10日火曜日、17日火曜日、24日火曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。12月18日金曜日にクリスマス会をします。対象は0歳児、1歳児、2歳児で、定員はそれぞれ20組です。時間は午前10時から正午まで、総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。受付開始日は、0歳児は11月11日水曜日から、1歳児は12日木曜日から、2歳児は13日金曜日からです。受付時間はいずれも午前9時から午後5時までです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。子育て講座、テーマは3歳までの乳幼児の子どもの発達に合った子育てのポイントについてです。日時は11月17日火曜日、午前10時30分から正午まで、総合保健福祉センター3階視聴覚室で行います。講師は発達相談員奥出久美さん、子育て中の保護者が対象です。定員は20組、1歳以上の一時保育があります。参加希望される方は11月4日水曜日から12日木曜日までにお申し込みください。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。親子で運動遊びが11月25日水曜日、午前10時から11時まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行われます。講師は小川洋次郎さん、2歳以上の幼児とその保護者が対象です。定員は15組です。参加希望される方は11月9日月曜日から13日金曜日までにお申し込みください。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。前向き子育てプログラム、グループワーク参加者を募集します。日時は12月7日、14日、21日、28日、来年1月18日、いずれも月曜日の午前10時から正午まで、総合保健福祉センターで行います。子どもをお持ちの親、原則全日程に参加していただける方が対象です。講師はトリプル P ジャパン理事、スーパーバイザーの家本めぐみさん。費用は無料。定員は13人です。10人までの一時保育があります。申し込み方法。申し込み用紙に名前、住所、電話番号、E メール、お子さんの年齢、 性別、一時保育の希望などをご記入の上、岩出市役所子育て支援課にご提出ください。申し込み期間は11月2日月曜日から20日金曜日まで。申し込み締め切り後、対象者に通知させていただきます。主催は和歌山県です。お問い合わせは市役所子育て支援課家庭児童係へどうぞ。ベビーサインの講座があります。日時は12月9日水曜日午前10時から11時まで、総合保健福祉センター2階和室で行います。講師は杉山恵里子さん。6ヶ月から1歳半のお子さんが対象です。定員は15組で先着順です。参加希望される方は11月18日水曜日から受付を行います。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。子育てコーナーでした。
11月の相談コーナーです。困った時はこちらまで相談してください。7つあります。1、消費生活相談。10日、17日、いずれも火曜日、午後1時から4時まで、市役所2階第4会議室で行います。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。問い合わせ先は、市役所電話 62-2141 市長公室です。2、行政相談。18日水曜日午後1時から4時まで、上和出地区公民館第一会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。問い合わせ先は市長公室です。3、人権相談。10日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。問い合わせ先は福祉課人権啓発係です。4、教育相談。月曜日から金曜日午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校、適応指導教室フレンド岩出市青少年センターで行います。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど、教育全般に関する相談を受け付けています。問い合わせ先は、在籍の小中学校、適応指導教室、電話 62-0892、青少年センター、電話 61-7007、または市役所教育総務課です。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日は午後2時から4時まで、公立長病院で行います。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。問い合わせ先は、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 です。 6健康相談、毎週月曜日午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで行います。健康や育児などについての相談です。問い合わせ先は保健推進課、電話61-2400です。7ふれあい専門相談とふれあい何でも相談があります。ふれあい専門相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、刑事、行政、労働問題などについてです。ふれあい何でも相談第3火曜日午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日午後1時から4時までは民事登記相談です。場所はいずれも総合保健福祉センターです。問い合わせ先は社会福祉協議会、電話63-3246です。11月の相談コーナーでした。
青少年健全育成コーナー。11月は子ども・若者育成支援協調月間です。社会環境の変化に伴う人間関係の希薄化やモラルの低下などを背景に、少年非行の問題、いじめの問題、児童虐待や子どもが被害者となる事件などの発生、また有害情報の氾濫など子ども・若者を取り巻く状況が依然として危惧されています。これらの課題に対応し、子ども・若者の健やかな育成のための取り組みを着実に図る必要があります。このため11月を全国的に子ども・若者育成支援協調月間と定め、事業や活動を集中的に実施し、広く理解を深めるとともに、各種活動への積極的な参加をお願いし、一層の充実と定着を図ります。岩出市青少年育成市民会議の11月実施予定の事業は4つあります。育成だより発行、全校配布、岩出市文化祭にて絆ポスター展示、スポレクフェスタ、小学校区別懇談会です。スポレクフェスタ開催について、青少年や大人が個々の体力や年齢に応じたスポーツレクリエーション活動を楽しみ、出会いや触れ合いを通して参加の喜びを分かち合い、地域全体の力を深めることを目的に開催します。日時は11月23日月曜日祝日午後1時から岩出市立市民総合体育館で行います。玉入れ、綱引き、ドリブルリレー、ゴーゴーゴー、ビンゴゲームなどをします。体育館シューズをお持ちください。青少年健全育成コーナーでした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ8回目は、岩出第二中学校3年宮下彩香さんのひいおばあちゃんの死から学んだこと。
この子ほんまにお姉ちゃんに似とるね。
それが私が聞いた最後のひいおばあちゃんの言葉だった。一昨年私のひいおばあちゃんが亡くなった。本当に突然のことだった。私たちがひいおばあちゃんの家を訪ねると、ひいおばあちゃんはいつも机にせんべいやチョコレートを出し、好きなだけ食べてねと言ってくれた。そんなひいおばあちゃんが亡くなったのは、いつものように元気なひいおばあちゃんに会いに行った3日後のことだった。ひいおばあちゃんが亡くなる3日前、ひいおばあちゃんはいつものようにお菓子を出してたくさん話を聞いてくれた。 ひいおばあちゃんはずっと笑顔だった。帰るとき、ひいおばあちゃんは私の頭をなでながら、この子ほんまにお姉ちゃんに似とるねと笑顔で言った。そう言ったひいおばあちゃんはなんだか嬉しそうだった。お姉ちゃんというのは私の父の姉である。ひいおばあちゃんの嬉しそうな顔を見て私も嬉しくなった。それから3日後、元気なく暗い顔をした母が仕事から帰ってきて、私と妹、弟は、おかえり。どうしたん？何かあったん？と言った。すると母は静かに言った。ひいおばあちゃん、亡くなったんやって。妹と弟の顔から明るさが消えた。涙もろい母は、そのまま玄関に崩れ落ちて静かに泣いていた。信じられなかった。3日前あんなに元気だったのに。目に溜まっていた涙があふれた。怖い。人間ってこんな急に何の前触れもなく死ぬのかと思った。もし前触れがあったなら、ありがとうって何度も伝えたのに。そう思うと、寂しさと無念さといろんなものが混ざり合って、涙が止まらなかった。ひいおばあちゃんが亡くなったとき、とても悲しかった。だから私は、他の動物の命も大切にしたいなと思った。犬でも、ライオンでも、虫でも、命はいつ終わるかわからない。誰もがいつ死ぬかわからない状況で今を生きている。つまり誰の命も今を生きていることが奇跡なのだ。だから自殺という道を選んではいけない。それにその道につながるいじめという行為を許してはいけない。最近ではいじめが原因の自殺がニュースでたくさん取り上げられていて、いじめをした誰もが遊びだった、いじめのつもりはなかったと話すが、被害者にとっては自殺するほど心が傷つくことをしていたということを理解してほしい。病気で亡くなったり突然亡くなったりしても他の人は悲しむが、いじめが原因の自殺をした人の周りの人はきっと悲しいだけではないはずだ。いじめはもちろん最低なことだが、自殺という死に方ほど残酷なものはない。だから、つらかったら家族、友達、スクールカウンセラーなどに勇気を出して相談してほしい。人に心配されるのが嫌だからというのは置いといて、とりあえず相談してほしい。誰かがきっと手を差し伸べてくれる。きっとつらさが少しでも消えるだろうし、少なくとも何もしないまま死ぬよりマシだと思う。何もしないまま死んだら自分もつらい人生で終わってしまうし、周りの人がきっと悲しむ。だからどんなに苦しくてもいつか幸せな瞬間が来るまで生きていてほしい。命はいずれ終わるもので、だからこそ生きている間をどれだけ楽しめるかが大切であり、自分が死ぬときに泣いてくれる人を生きている間にどれだけたくさん作れるかが重要である。今ある自分の命を大切にし、周りの命を大切にすることが生きている私たちの使命なのだと、私はひいおばあちゃんの死から考えさせられたのだ。人権作文でした。
図書館へ行こう。中高生ビブリオバトル in 岩出。ビブリオバトルとは、発表者バトラーがおすすめの本の魅力を5分間で紹介し合い、参加者全員で一番読みたくなった本チャンプ本を投票で決める書評ゲームです。ビブリオバトルを観戦して
いろいろな本や人との出会いを楽しんでみませんか。11月15日日曜日午後2時から岩出図書館大会議室で行います。定員100人、どなたでもお越しください。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。図書館 DVD 上映会をします。11月21日土曜日午後2時から岩出図書館大会議室、先着100人です。タイトルはくるみ割り人形。大切なくるみ割り人形をネズミに奪われた14歳の少女クララはネズミを追って人形の国に迷い込む。そこには2つ頭の白ネズミの女王に呪いをかけられ、眠ったままのお姫様がおり。声の出演、有村架純、松坂桃李ほか。上映時間は80分です。展示コーナーからのお知らせです。中学高校生がポップを作成した本や図書館スタッフがおすすめする本を展示しています。ぜひ読んでみてください。また岩出図書館所蔵の複製画を展示します。ぜひご覧いただき、芸術の秋をお楽しみください。期間はいずれも11月29日日曜日までです。11月のお話し会、図書館ボランティアによるお話し会は1日8日はお話しドロップス、15日22日はお話しの扉、29日は英語でお話し会です。いずれも日曜日午後1時30分から岩出図書館お話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会お話しパレットは28日土曜日午後3時から同じく岩出図書館お話し室で行います。休館日のお知らせです。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は5日、12日、19日、26日の木曜日、4日水曜日、6日金曜日、24日火曜日、30日月曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は5日、12日、19日、26日の木曜日と3日火曜日、6日金曜日、23日、30日の月曜日です。4日水曜日と24日火曜日は閲覧のみとなっています。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、大きく育った稲を刈ろう。9月12日、地元の主導主催の稲刈り体験が行われました。この体験には、子どもから大人までたくさんの方が参加し、一生懸命稲刈りをしました。その後、ラベル作りが行われ、皆さん思い思いに描かれていました。獅子舞にびっくり。10月3日、大宮神社では毎年恒例の読み差し祭りが開催されました。獅子舞の練り歩きや御酒木を担いだ本隊が東西に分かれて走りました。紙面には獅子に驚いた子どもがお母さんにしがみついている写真が載せられています。精一杯頑張りました。10月12日体育の日、大宮緑地総合運動公園において第10回記念岩出市民運動会が盛大に開催されました。運動会演技種目はもちろん アトラクションとして実施したペタンク&グラウンドゴルフ大会などにも市民の皆様方に多数ご参加をいただき、誠にありがとうございました。各種目の結果については、市ウェブサイトをご覧ください。紙面には、アーチェリーの体験をしている子ども、障害物競争、綱引きなどの写真が載せられています。運動会と読み差し祭りの写真の横に QR コードがあります。携帯電話で読み込むと、動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトからご覧ください。町の話題でした。
岩出市へ根頃公園墓地、お墓の展示会開催のお知らせです。11月28日土曜日と29日日曜日の午前10時から午後3時まで、お墓に関する疑問などに墓石業者がお答えします。28日土曜日限定で現地見学会申し込み受付をします。現地を見ながらその場でご説明、その日のうちに申し込み完了。申し込みには認め印と本人確認ができるものが必要です。その際に住民票が必要ですが、委任状をいただければ当方で代理申請いたします。手数料200円をお預かりします。また28日のみ、市内小学生の絵画展2015 in 根頃公園墓地が同時開催されます。お申し込みお問い合わせは産業振興課電話 0736-63-5840 へどうぞ。最後に、9月末現在の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,795人、そのうち男性26,008人、女性27,787人、世帯数は21,963世帯です。以上、声の広報岩出2015年11月第116号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。住所、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、電子メール公室 koushiti@city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。